今日はステージプトキの12章37節から51節までです。ステージプトキの12章37節から51節。イスラエル人はラメセスからスコテに向かって旅立った。幼子を除いて徒歩の壮年の男子は約60万人、さらに多くの入り混じってきた外国人と羊や牛などの非常に多くの家畜も彼らと共に登った。彼らはエジプトから携えてきた練り粉を焼いてパン種の入れていないパン菓子を作った。それにはパン種が入っていなかった。というのは彼らはエジプトを追い出されぐずぐずしてはおれず、また食料の準備もできなかったからである。イスラエル人がエジプトに滞在していた期間は430年であった。430年が終わった時、ちょうどその日に主の全集団はエジプトの国を出た。この夜主は彼らをエジプトの国から連れ出すために寝ずの番をされた。この夜こそイスラエル人はすべて夜々に渡り主のために寝ずの番をするのである。主はモーセとアロンに仰せられた。杉越の生贄に関する掟は次の通りである。外国人は誰もこれを食べてはならない。しかし誰でも金で買われた奴隷はあなたが割礼を施せばこれを食べることができる。居留者と雇い人はこれを食べてはならない。これは一つの家の中で食べなければならない。あなたはその肉を家の外に持ち出してはならない。またその骨を折ってはならない。イスラエルの全会衆はこれを行わなければならない。もしあなたのところに異国人が在留していて主に杉越の生贄を捧げようとするなら、彼の家の男子は皆割礼を受けなければならない。そうしてからその者は近づいて捧げることができる。彼はこの国に生まれた者と同じになる。しかし無割礼の者は誰もそれを食べてはならない。この教えはこの国に生まれた者にもあなた方の中にいる在留異国人にも同じである。イスラエル人は皆そのように行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。ちょうどその日に主はイスラエル人を集団ごとにエジプトの国から連れ出された。アーメン。いよいよですね、イスラエル人はこのラメセス、これは、この一章の11節の方にあるんですが、倉庫の町、パロが、このイスラエル人の奴隷としてこき使って、そして、物を蓄える町、これがラメセスなんですけども、イスラエル人はいよいよ、この430年の間滞留し、そして400年もの間苦しめられてきたこの奴隷の国からいよいよ解き放たれました。このラメセスの町はイスラエル人がごっそりいなくなって、きっと、もう廃墟のように誰も人が住まない倉庫の町となったことでしょう。でその数がですね、幼子を除いて徒歩の壮年の男子が約60万人、すなわち、成人した男子 だけで、60万人ですから、ですから、イスラエル人だけでも、まあ、その数は200万は超えていたものと思われます。そしてそれプラスですね、多くの入り混じってきた外国人と、またそればかりでなく羊や牛などの非常に多くの家畜も彼らと一緒に登りました。民数記の33章3節によりますと、その日は正月15日にとありますので、ですから杉越の祭りが、その前の14日の夕方にほふられて、15日の夜にその杉越の子羊をいただいていきますので、ですからこの第1の月の15日、まさしくこの日にもう日を置かずに、その日のまんま、その朝が明けた途端にこの全集団はエジプトを出ていったわけです。彼らはエジプトから持ってきた練り粉を焼いて、パン種の入れていないパン菓子を作りました。彼らはもう追い出される形で出ていきましたので、でしかも彼らはその時エジプトの家の人たちから銀や金の飾り、着物を求めて出てきておりました。食料を携え上る暇がなかったんです。食料といえばこの、練り粉、パン種の入っていないパン菓子、それしか、持って携え上れませんでした。じゃあこの後、旅をする間の食料はどうなるのという、まあ、心配、まあ、きっとあったと思うんですけれどね。しかし彼らはそれでも出てきました。一体食べ物の心配はどうしたんでしょうね。面白いですね。でもしっかり40年荒野で養われて、主はすごいと思いますね。皆さん、主はすごいんですよ。主はしっかりとこの神の民を養って、全ての必要を満たしてくださいます。この40節の方では、イスラエル人がエジプトに滞在していた期間は430年であったとあります。昨日も お開きしましたけれども、このことは、もうすでにまだイスラエル民族が、まあ、この時も、60万以上でしたが、まだイスラエル民族がたった2人だった頃、すなわちアブラムとサライだった頃、すでに示されていたことでしたけれども、その時はですね、主は、あなたの子孫たちは400年の間苦しめられようと、創世記15章13節で主から示されておりました。すなわちですね、まあ、30年の違いがありますね。創世記の方では430年、出エジプトの12章40では400年、つまり30年の間は苦しめられていない滞在の期間で、この、400年アブラムに示されていた苦しめられようという400年は苦しめられていた期間ということです。そして、主はもうこの夜エジプトの国から全集団を連れ出すために寝ずの番をされました。まさしくそうですね、まあ、ユダヤの方では夕暮れ、日が日没から新しい一日が始まりますので、14日の夕暮れに杉越の子羊をほふって、そして15日の、まあ、日没後、主が、エジプトに使いを使わされて、滅ぼすものを使わされて、エジプト人を滅ぼして、まあ、ウイゴを滅ぼして、そして、杉越の子羊の血潮が塗られた家の中においては、イスラエル人たちは守られて、ご馳走をいただいていた。もう15日が始まった時からそうだったんです。夜通し寝ずの番をされて、外では叫び声、死がはびこり、地上の内側ではご馳走と守りがあって、そしてその日が明けた 時にですね、まあ、その夜のうちにもパロはモーセたちを呼び出して、もう出て行けと、お前たちの言う通り、もうその通り行っていいから、とにかく出て行けとパロに追い出されたわけです。そして、この全集団はその翌日に出て行ったわけですね。この杉越の子羊の規定、この43節以降、再びより詳細に主が定めておられます。ここでは外国人は誰もこれを食べてはならないと43節にありますね。そして、ただし、まあ、その奴隷、金で買われた奴隷は割礼を施せばこれを食べることができるようになると。で、46節の方では一つの家の中で食べなければならないとあります。これはですね、民の代表者誰かが、その子羊をほふってそれを、食べればいいというものではなく、また、3つ4つ10の家族がまとまって一つの子羊をほふるというわけではなく、一つの家の中でとありますから、これはですね、救い、また杉越の子羊をほふること、また私たちキリスト者はほふられた子羊、イエスキリストですね、イエス様をいただくのは、一家族単位でなければならない。杉越の子羊、誠のほふられた子羊キリストを覚えるのは十家族単位ではなく、またなんか千人万人の単位ではなく、一家族単位で杉越のこのほふられた子羊を覚えるべきだということです。そして46節の方に、またその骨を折ってはならないという戒めも与えられましたけれども、これはヨハネの福音書のイエス様が十字架にかかられた場面で、その骨は一つも折られることが なかったと書いてある通り、まことのほふられた子羊キリストはその予言通り骨一本たりとも折られることがなかったんです。また48節の方では、こちらの在留異国人ですね、まあ、彼らも杉越の生贄を捧げたいのであれば、条件が割礼ですね、すなわち外国人異国人が杉越の子羊をいただけるためには割礼が必要だということです。これを私たちに適用すれば、割礼というのは洗礼ですね。割礼とは肉を削ぎ落とす儀式であり、洗礼は、この私たちの肉の体の死を意味します。肉を削ぎ取るんです。そして杉越の生贄を捧げること、これは今主イエスを覚える、誠の子羊キリストを覚える、あの聖餐ですね、主が定められた聖餐式、それが現代に、まあ、相当するものです。そして無割礼のものはそれを誰も食べてはならないとあります。今でもその洗礼を、まあ、基本的に、イエス様を信じていない人はその洗礼に預かることはできないように、この時も無割礼のものは誰もそれを食べてはならないというのがこの基本事項でした。このイスラエル民族の中にですね、まあ、多くの入り混じってきた外国人がまた混じっておりました。きっと彼らはですね、イスラエル民族の上に働かれる神様のそのすごい力を見て、そして来たことでしょう。実際主の御業を見た人たちは、まあ、興味本位でも何でも主の元に集まろうとします。ゼカリアの8章のですね、20節から23節をお読みしますけれども、ゼカリアの8章の20から23、 万軍の主はこう仰せられる。再び国々の民と多くの町々の住民がやってくる。一つの町の住民は他の町の住民のところへ行き、さあ行って主の恵みを乞い、万軍の主を尋ね求めよう、私も行こうという。多くの国々の民、強い国々がエルサレムで万軍の主を尋ね求め、主の恵みを乞うために来よう。万軍の主はこう仰せられる。その日には外国語を話すあらゆる民のうちの10人が一人のユダヤ人の裾を固くつかみ、私たちもあなた方と一緒に行きたい、神があなた方と共におられると聞いたからだと言う。このようにですね、その時には、外国人が、23節の方を見ますと、10人が1人のユダヤ人の裾をつかんで、私たちもあなたと一緒に行きたいと言うほどまでになるんです。よくですね、教会が陥りやすい罠として人数が増えれば良いというものがありますけれども、しかし人数が増えれば良いというものではありません。もちろん外国人、すなわち神を知らない人たちが、神様を知っているためのもとに集まってくるのは、主の素晴らしさを見て集まってくるのは良いことですけれども、しかしですね、杉越の子羊に預かれるのは割礼を受けてから出なければならないと定められている通り、人数が増えて、その人数が増えたその人たちに実権を握らせてはこれはならないんです。彼らはですね、初心の者はよくつまずきのもとになり、ですからコリント人への手紙でしたか、初心の者に、その重要な役割を与えてはならない、彼らが、高慢になって、そして身分相のことではないことを求めたり、してそして人々を、同じ滅びの方へと向かわせないためだとありますし、またですね、この入り混じってきた異邦人たちがイスラエルに災いをもたらしたり、つまずきのもとになったりすることもあります。民数記の11章4節から6節のところに、この入り混じってきた外国人たちがですね、イスラエル民族を、肉欲を駆り立ててエジプトに戻らせようということで、彼らがそういう行いをするところが、この民数記の11の4から6、また彼らのうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ肉が食べたい、エジプトでタダで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも、だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。マナはコエンドロの種のようで、その色はブドラ葉のようであった。この入り混じってきた者たちがですね、激しい欲望に駆られて、そしてイスラエル人もまでもその激しい欲望のなんかイメージに取りつかれてしまったんですね。ここで言われているのは、なんかキュウリ、スイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニク、ニラの香りとか玉ねぎの香りとか、ニンニクのあのツンとした香りとか、非常にイメージしやすいですね。そういった以前のもの、エジプトで受けていたもの、それをですね、ありありとイメージさせて、あたかもエジプトが良くて、しかもこのつまらないマナみたいな、天から神様が与えてくださる食物、彼らこれでエジプト出た時からずっと養われてきたにもかかわらず、そのつまらないなんかマナを見るだけだみたいな、そういうふうにですね、 入り混じってきた外国人たちはこのように肉欲を駆り立てて、そしてこのところにおいても主は激しくその欲望に駆られた者たちを、この同じ民数記の33節において非常に恐ろしい裁きをしておられます。まあ、彼らはですね、33と34、肉が彼らの 歯の間にあって、まだ噛み終わらないうちに、主の怒りが民に向かって燃え上がり、主は非常に激しい疫病で民を打った。こうして欲望に駆られた民を、彼らがそこに埋めたので、その場所は、キブロテ・ハタアワと呼んだ。このキブロテ・ハタアワの意味は、欲望の墓という意味です。このようにですね、激しい欲望に駆られた者は、まあ、きっとこの入り混じってきた者に限らず、イスラエル人もこのところで撃たれたことでしょう。杉越の子羊をいただけるそのコツ、決して外してはならないその定めが割礼でした。割礼、肉を削ぎ落とすことです。私たちのうちにある燃え立つ肉、それを削ぎ落としたものでなければ在留異国人は割礼、杉越に預かれないんです。キリスト者たちも人数が増えたといって喜んで、まあ、ぬか喜びしていてはいけません。彼らにが割礼を施したものでなければ、すなわち肉欲を切ってそれで主に使えるというそういったコミットメントがない人には重要な奉仕を任せてはならないんです。私これやりたい、なんで私が活躍できないの、そういうまだ肉欲が残っているものは奉仕に預からされてはならないということです。杉越の池に、すなわちほふられたイエス様に預かれる人というのは、無割礼のものはそれに預かれません。割礼、すなわち自分の肉は十字架につけて、肉と肉に従って歩む道を捨てる意思を表明して、神と人との前に表明したあの洗礼を受けた人、彼らはその奉仕に預かることができるわけです。しかしですね、まあ、外見上の割礼のものというものが、あのパウロの手紙を見れば、本当に彼らがキリスト者の集まりを苦しめ、彼らを試みるのがありますね。外見上の洗礼のものというのも確かにいるわけです。私たちは非常に気をつけて、その外見だけの割礼のもの、外見だけの洗礼者、それにこの重要な務めを任すのではなく、本当に実りを結ばせている人、キリストにしっかりとつながって肉を削ぎ落とした人はしっかりと実を結びます。命の実を結びます。しっかりとその実を結んでいる人こそ、その神様の務めに預かるにふさわしいものです。今日のところはこの入り混じってきた外国人、まあ、彼ら確かにこのエジプトを出発するとき、これほど大勢の民がイスラエルの神と共に来たということで、確かにこの場面だけを見れば喜ばしいんですが、しかし後を見ると必ずしも喜ばしくないことが分かりました。そしてそれを、見定めるコツは割礼です。肉そぎ落としです。肉に従って歩まず御霊に従って歩む人こそ誠の割礼のものであり、誠にその神の民であるということが分かりました。どうか皆さんも日々肉を十字架につけ、日々キリストに従って歩み、そして、誠に主の御前に喜ばれるものとして立つことができる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。 愛する主よ、このエジプトを脱出する場面、非常に劇的でダイナミックで興奮を駆り立てるものですけれども、しかし人数が多ければ良いというものではなく、この入り混じってきた外国人にはよく注意しなくてはならないということ、いや外国人に限らず肉に従って歩むもの、それはイスラエルの民のうちにもありました。私たちはそれに気をつけなくてはなりません。私たちは日々自分の肉を切り捨てる割礼、自分の肉を十字架に貼り付けにして、そして御霊にあって歩むということ、それが大事だということを今日教えてくださったことを感謝いたします。杉越の子羊はすでにほふられました。イエス様はすでに十字架にかかられました。私たちはただこのお方にあって肉の業は終えて安息するのみです。主よ、どうかこの新しい一日、生徒たちがの歩みがそのように肉に従って歩むのではなく御霊に従って歩む一日でありますように。これからもずっとそのようなありさまでありますように。今日いただいたこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。